松田社長を通じて鹿沼グループと関係を持つことになった西野氏ですが、深い関係に至ることはありませんでした。西野氏は様々なビジネスの案件に対しても軽率に関わることなく、ひたすら法律的な観点からアドバイスを行っていました。陣練られない限り口を挟まず、寡黙な姿勢を貫いていたと言われています。なお、西野氏は、アマリングループから買収したサリカグループ傘下のゲーソントラベル社の社外、取締役に就任していますが、これは松田社長の勧めによるものです。かけるかけるかけるかける。さらに松田氏との関係について述べます。西野氏は、1972年に日本人会会長に就任し、翌年、松田氏に、三願い、三個の例をもって、日本人会の理事に就任するよう依頼し、その後11年間にわたって親交を深めました。この二人の関係は、まさに、憤慶、憤慶の友、と呼ぶにふさわしいものでした。さらに、西野さんは松田氏を通じて、アマリンホテルのタイ側のオーナーであるキアート・ワッタナベ・キン氏と親交を深め、後にそごうデパートのタイ進出支援を行うことになります。この件については、後日紹介します。かけるかけるかける。次に、松田氏の孫にあたる山本元さん、51歳、1974年2月13日生まれにマイクを向けました。
質問、松田義久氏について、どのように思っていますか？
答え、いつも時代を先駆けた先駆者的存在で、憧れの人でした。
子供の頃からその姿に憧れ、叔父を超えるような偉大な人になりたい、
と思い続けてきました。なお、松田氏の葬儀は100日にわたって通夜が行われたとのことです。西野氏でも1ヶ月間の通夜でしたから、松田氏の影響力の大きさが伺えます。かけるかけるかける松田社長と著者。ここからは著者自身の体験をもとに書き進めます。著者が初めてタイを観光で訪れたのは1974年の頃です。当時購入したタイの旅行ガイドブックには、飛ぶ鳥を落とす勢いだったアマリンホテル松田社長が紹介されており、日本とタイの友好の大切さを説く内容が掲載されていました。そのページを読んだとき、将来タイに行ったらぜひ松田氏に会ってみたい、と憧れを抱いたものです。しかし、その思いは果たせませんでした。というのも、著者がタイに移住する2年前、1982年にアマリンホテルは閉鎖されてしまったからです。かけるかけるかけるかける。最後に、晩年の松田氏について触れておきます。乗車必須の言葉通り、晩年の松田氏は、凋落の運命をたどることになりました。しかし、それでもなお、輝かしい業績を残した人物であったことは間違いありません。次回号に続く。